2022年2月6日主日礼拝を始めます。はじめに、礼拝のために一言お祈りいたしますので、皆様、お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、今朝も目覚めをお与えくださり、寒い朝になっておりますけれども、その中でも私たちに力を与えて、この街道に、集わしめてくださいましたことを感謝いたします。本当に毎日のように新規感染者過去最多を記録するような今厳しい状況にある中、またあれが足りない、これが足りないと2年近くもずっと同じようなことを繰り返している私たちの国ではありますけれども、それでもなお1週間の歩みが整えられて、こうして見舞いに集うことができる恵みを感謝いたします。主よ、どうか新しい2月1ヶ月が始まりましたけれども、この厳しい状況の中でもどうか私たちに日々御言葉の糧をお与えください。また肉なる糧をお与えください。何よりもあなたを信じ、あなたの御言葉に耳を傾けつつ、必要なこと、必要なものが整えられて、その時その時最適なことを粛々とどうか推し進めていくことをどうかさせてください。どうか今厳しいこの感染者の状況と、また寒さ、主をどうか一同をお守りくださいますように。私たちが日々穏やかに過ごし、どうか春を迎えることをさせてください。また新型コロナの収束をもどうか迎えるものとさせてください。これから今日は御言葉に聞き、また主の晩餐に預かろうとしておりますが、どうかこの礼拝を祝してくださいますように。どうしても今この時期礼拝に来られない方が増えております。主をどうか慰めをお与えください。兄弟姉妹を力づけて、またこの教会へと足を向けさせてくださいますように。また離れて暮らしている兄弟姉妹の上にもあなたからの慰めがありますように。何よりもあなたを中心として、この手術が終わってもあなたを覚えつつ、どうか日々一日一日を歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書マルコによる福音書4章26節から32節。新約聖書68ページマルコによる福音書4章26節からお読みいたします。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。説教、神の国の種まきをお伝えいたします。神の国はどのようなものか、 イエス様はよく例え話を用いて話してくださっている場面が福音書の随所に記されています。種まきというキーワードが使われる例え話の中でも最も有名な例えは本日の聖書箇所ではなくもう少し前に記されています。ある種は道端に落ち、他の種は石だらけで土のない少ないところに落ち、さらに他の種は茨の中に落ちた。そういう災難が続く中で良い土地に落ちた種もあると、こっちの方が有名なだと思うんですね。で、この例え話の中でスポットが当てられているのは種そのものよりも種がどこに落ちたのか、落ちた先の土地の方であります。この土地とは実際には福音を聞かされる人々のことですから、つまりその例え話というのはですね、どのような人々の中に福音の種がまかれたのか、スポットは福音の受け手に当てられているというわけなのです。ところがですね、本日の例え話はスポットは違うところへと当てられています。種がまかれる土地、つまり福音の受け手ではなく種そのもの、種がどうやって成長するのか、まかれたばかりの種はどうであって、その後その後どのように成長し結果はどうなるのか、つまり福音の成長の前と後、いわゆるビフォーアフターを描いていると言ってよいかと思います。まずは今日は2つの段落があるわけですけれども、まずは26節から29節までの箇所に聞いてまいります。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。例えの初めに人が土に種をまくとあります。種まきと聞きますと、今日の教会では個々の信徒が教会の外の人々と接する場面で行う、きっかけ作りみたいな、そういう意味合いが強いのではないかと思うのです。これは私の個人的な見解ではありますけれども、信仰者個人による個別的な働きといったニュアンスで種まきという言葉が使われやすいと、そう感じるのです。そういう捉え方も決して間違いではないんですけれども、種まきという言葉の基本的な考え方はもっと大きなスケールのものなんですね。主体となるのは個々の信徒よりも教会、個人よりもですね、個人ではなく共同体の方なんですね。共同体としての教会全体の技として捉える言葉、それが種まきだというわけであります。しかも単なるきっかけ作りにとどまることはないんですね。もっと長いスパンで継続的になされる働き、もちろん種まきの中心は主日礼拝なんですけれども、教会の宣教から求道者や信徒教育、また事務的な働きに至るまで、つまり福音宣教全体の営みという意味合いで種まきという言葉を捉えていただいた方が良いかと思います。そうではありますが、本日の例え話では先ほども申し上げたように、スポットが当てられ、種そのものに当てられているんですね。種をまく人ではなくて種そのものにスポットが当てられている。種そのものが重要なのですから、それ以外の要素はさほど大きな役割は果たしていないんです。そういう文脈の中で種をまく人、つまり教会の関与はたった2つ、2つというか2種類であります。まくという行為と刈り取るという行為、言葉を変えればですね、教会の福音宣教とその結果の総決算 これしかないんです。もちろん種をまくことは大切なのですが、まいた後種がどうやって成長していくのか、まいた本人は知らないというわけなんです。でここで言われている知らないという言葉は、福音宣教に携わる牧師や信徒の無知や無理解を含むものであります。私たちの知恵というのは決して十分ではないんですね。もちろん常に福音の前進を目指して必要な知恵を神に願うことは欠かせないわけなんですけれども、神の国のことも宣教のことも私たちは十分に理解しているとは言えないということなんですね。種をまく人はよく種のことは知らないんだ、そういう教会の弱さをも超えて福音宣教の働きは成長するのだと教えられます。まかれた種が知らず知らずに成長していくように、福音宣教には人知を超えた成長のメカニズムがある、神が成長のメカニズムを備えてくださっているのだ、そんな御言葉が与えられていることは無力なものの慰めだと思うのです。もちろんそういうメカニズムがあるといってもですね、課題や困難にぶつかるたびに教会は教会なりに知恵を絞る時間も必要なんですけれども、この御言葉は自分たちで何でもできると思うなよと私たちに迫ってくるように感じられるのです。種をまく人が種のことを知らなかったら、あとは誰がそれ以上のことを知り得るんでしょうかということなんですね。自分たちで何でもできると思うな、ある意味福音宣教の手綱を手放せ、手綱っていうのはちょっといろいろと、まあ、定義に難しいところあるんですけども、神の国の事柄はお前たちにはコントロールできない、できると思うのならそれは神に対する傲慢だとお叱りを受けかねません。種をまいた後は究極的には成り行きに身を委ねるしかない。時に知恵を絞ることがあっても手綱は人間が握っているわけではない、そういう思いにさせられます。種を成長させてくださるのは誰なのかと、そういうメッセージをも聞かせていただくのです。なんとなく何でもかんでも自分で種をまいて水をかけて肥料をやって、で大きく育てられる、育ててやりたいと思ってしまうこともあるんですけども、実はそうではなく私たちがやることは種まき、あとはもう主が成長させてくださることに委ねるしかない。そのことと続く例え話をセットで捉えることが大切なんですね。で続きはですね、有名なからし種の例えであります。イエス様は例えこのからし種について、土にまくときには地上のどんな種粒よりも小さいとおっしゃっています。神の国の福音とは、まかれるときにはちっぽけに見えるかもしれない、些細なものに見えるかもしれない、そんなことをご自分からおっしゃるんですね。もしかしたら当時聞いてた弟子たちは少し驚いたかもしれないです。神の国ですよ。天地の作り主であられる神の国ですから、もっと大きなスケールのものを想像したくなるかもしれません。もっとでっかくあるべきだと、そう考える人々もいることでしょう。ですが主ご自身が見た目のスケールの大きさなど保証してはくださらないのです。むしろ外見なんてさほど重要ではありません。なぜそのようなことが言われるのでしょうか。答えは単純なんですね。 多くの人にとって神の国など関心の外にあるからであります。本当は尊いものであるはずなのに、尊いということが理解できない、されていない、理解しようとしない、理解する気にもなってくれない。神の国の福音よりも目先の楽しみに走ってしまう。それが世の常ということなんでしょうね。今の日本だと何年働いても所得が伸びないので、じゃあ老後どうしようかって、老後何千万貯めようか、そんなことばっかり考えさせられてしまう。牧師でもそういう考え方は全くゼロというわけではないんですね。だけどもどうなんでしょうか、本当に尊いものは何なのか、その尊いものは何なのかということを考えないでいればいるほど、神の国っていうのは全然価値があるものとは思えなくなってしまう。そういうわけですから、福音が、神の国とか福音というものが無視されても驚いてはならないのです。がっかりしてはならないです。神の国の始まりとはそういうものなのだから、とある意味主は簡単に割り切っているんですね。人々は決して大きなものとして評価はしてくれてくれないんだ。とはいえ、神の国は決してちっぽけなままで終わってしまうわけではありません。福音宣教とは意外性を秘めているのです。これすごく意外なんですね。どんな植物の種よりも小さなからし種が成長して、どんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張ると主はおっしゃっているのです。主は単なる気休めでおっしゃっているわけではないんですね。聖書って決して気休めは言わない、語らない。その通りになるとおっしゃっているんです。とても慰められる御言葉です。まかれる時はちっぽけなものでも、最後はとんでもなく大きなものに成長する。安っぽい表現ですけれども、最後には大どんでん返しがあるよと。これが神の国、神の福に、福音宣教のビフォーアフターだと。主は弟子たちを熱く励ましているというよりも、冷静に確実な将来を告げてくださっているように感じます。この御言葉が語られた時なんていうのは、まだ教会ができたてのほやほやというかですね、まずイエス様がまず地上におられた時は、なんというか教会というものもまだしっかりと定まってはいなかった。イエス様が復活なされてから弟子たちが信じ始めて、そして福音宣教を本格的に始めていくわけですけど、最初は弱小団体でした。吹けば飛ぶようなものでしかなかったのが、今やクリスチャン教会というのは世界で20億人以上いる。まだまだ最大勢力なんですね、世界の中では。世界の宗教の中ではキリスト教というのは、この当時の人たちが、クリスチャンが20億人になるなんて誰が想像したでしょうか。多分誰も想像したことはなかったでしょうし、そもそも何十億っていう人口がいなかったわけです。まさにからし種みたいなんですね、本当に。でも今の段階でも途中でしかないんです。決してまだゴールを見ているわけではないんです。まだまだ可能性があるんです。そうなりますと、仮に今は手応えがないからといって諦めてしまうことはできません。そもそも福音宣教にはですね、諦めるという発想自体がないんですよ。よく諦めてしまう人の話聞くことがあって、残念な気持ちにさせられることもあるんですけど、福音宣教を諦めるって発想ないんですね。誰も見向きもしない、誰も耳を貸そうともしない。たとえそんな苦しい状況があったとしても、種をまくこと自体の価値は少しも貶められることがありません。 今は小さくてもいいんですよ。注目されなくてもいいんです。とにかく種をまくこと、やがて大きくなることは神が保証してくださるんですという御言葉をいただいて、今世間を見回すとですね、本当にコロナ禍がいよいよオミクロン株が蔓延して、感染者数は連日のように過去最多を記録し、実に苦労が多いことと思います。早く収束することを願ってやみません。そのような厳しい状況において、教会に来られない兄弟姉妹がいるのは残念なことなんですけれども、新たに教会に来てくれる人々がいることをも決して忘れることはできません。種がまかれている限り何かが起こる。たとえ今は小さな動きのように思えても、私たちは時代を超えてもっと大きな流れの中に置かれていることをも覚えます。小さな種の中には計り知れない発展と成長のエネルギーが秘められている。教会がその働きを与えられていることを感謝します。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは御子を通して種まきの例え、福音宣教、神の国とはこういうものだということを教えてくださいました。私たちは種まきに携わり、最後は収穫に携わらせていただく。その間のことは実はよくわからない。またまかれた種がどれだけ小さいことか、そして小さいだけではなく、時に努力が無駄になってしまうんではないかと思わされることもありますけれども、小さなからし種、大きなものへと成長すること、あなたは教えてくださいました。主よ、どうかあなたの御言葉に信頼を置き、今私たちがいただいているその大いなる使命、務めにどうか向き合うものとさせてください。あなたが神の国を計り知れないほど大きく成長させてくださる。どうか私たち一同がそのビジョンの中で日々希望を持って穏やかに力強く歩むことを得させてください。どうか感染者増えていく中でありますけれども、あなたが私たちを強めて一人一人の霊肉をお守りくださいますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Fields and forests.
Thank you. On higher ground. On high.